中は長崎殉教記念聖会が、2月5日に、今年も打たれまして、西田公園と平和会館でですね、打たれました。で、秋田原牧師、また長崎平山牧師がですね、メッセージをですね、なんですけども、今年は本当になんかこう、後ろにレリーフの後ろにあの長崎のその殉教記念館というのがあるんですけど、記念館の館長さんがですね、今回は来られまして、お話をしたり、交わりする時もですね、ちょっと与えられたりとかして、いろんな目でですね、新しいことがこう始まっているなということを思いました。メッセージと具体的なことはですね、また映像がですね、できてますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。特に永遠というところをですね、永遠を彼らが見て歩んでいたということに関してもいろんな語りかけがあってですね、また天の喜びということに関してもすごくいろんな恵みがあったなということをですね、思います。あそこは本当に殉教地で、いわゆる恨みや苦しみやこの憎しみをこうなんかこう凝縮されたようなところだと思うんですけども、でもあそこで彼らが本当に天を見上げて賛否してっていうふうに天国の臨在と天の喜びが降りてきたわけなんですね。で、今それも、まあ、その明るさがあそこに行くとですね、暗さじゃなくて明るさと喜びがあるんですよね。本当に特別な場所であると思いますけども、神様その場所でですね、正解を出してくださっていることに大きな心があるんだなと思います。そして私たちもこれからいろんな、時代に入っていくと、この迫害とか殉教がもう許される時代に入っていくと思いますので、その備えというですね、入っていきたいというふうに思います。以前イスラエルチームの帰りだったと思うんですけど、トルコでですね、暴動に巻き込まれたことが、ありましたけれども、あれはパタモシームの帰りに巻き込まれたことがありましたけれども、普通のなんていうか日常の、例えばその移動とか旅行とかから一変してですね、こう生きるか死ぬかみたいになってしまうっていう、その、全く状況が変わってしまうということがですね、私たちのこう、日本にいたらこうそういうことは少ないと今は思っていますけど、今地震が起こってきたりしていますし、一変してしまうということがこれから私たちの中でも起こってくるんじゃないかと思うので、その中でこう本当に神様の存在を知っておられ、そこの中でも私たちがこう力強く信仰によって歩むということをですね、少女を見ていくものとして導いておられるということをですね、覚えていきたいと思います。で、先ほど佐々木さんが明かしてくださったんですが、福岡カリスマ聖会はですね、初めての場所でクローバルホール桜坂というですね、場所で行われまして、桜坂の方で、行ったんですけども、とても小さなところだったんですけども、私がすごくこう印象に残ったのは、まず佐田達子姉妹がですね、昇天されて、その向かい、道路挟んだ向かいが赤前社の福岡祭場なんですね。すごい大きな祭場なんですけど、そこで告別式を持たれたんですけども、なんかその場所で本当にこうまたすぐ迎えてですね、聖会を持たれたっていうのはですね、なんか特別な御心があるんだなっていうことを思いました。で、名前が変わって初めての聖会だったんですけども、佐々木兄弟が来られたとかですね、いろんなそういうことが起こってきました。本当に皆様の祈りを感謝します。またギフツのツアーがですね、ずっと九州月曜日から金曜日まで行われまして、で金曜日福岡最終で第三陸病院の午前と午後、それからドーマタで、イオンモールドーマタで行われたんですけども、とてもですね、祝福されました。もうギフツはサイン帳とか持ってくる人なんですけど、2014年とかですね、もう5年も前のやつをこうまた持ってきて、またこうずっと毎年こうサイン書いてもらってる人とかですね、いろんな方がおられてですね、で本当にこう浸透しているなということを思いましたし、体育館で行った午後から体育館で行って一般開放されて一般の方も来れるんですけど、弊社の人もですね、弊社の人は実は来れないんですけど、弊社の方もお医者さんの許可があれば来れるということで、 皆さんが申請してですね、弊社の方も来られたりしてですね、すごく祝福されました。たくさんの方が泣いていてですね、本当にこうその必要が大きいんだなということを思いました。で、ノーマタの方はですね、ショッピングモールの中で、行ったんですけど、いつものフリースペースですね、1階のフリースペースで誰も皆さんが通る場所じゃなくって、2階の専門店街の中にあるホールで、イオンホールってホールがあるんですけども、そこで行ったんですけども、ちょっと中に入ってるんで本当にどれだけの人が来れるかなっていうことをすごく思ったんですけども、いろんなイオン その案内とかですね、ネットを見たりとか、若い方が来てたんで、何見て来られましたかって聞いたら、そのイオンの案内でネットを見てきたっていうんですね、言われてましたし、いろんなそういうのをこう用いられてるんだなと思いました。で、のりこ牧師が前にこういろいろチラシ配ってからったりして、そういうのでこうスッと入ってくる方々もおられたりして、本当に50人ぐらいですね、最初来られて、延べだったら80名ぐらい来られたんじゃないかと思うんですけども、入れ替わりですね、いろんな方々が来てくださって、で、ずっと聞いてる方もですね、そのコンサートで目指してきてですね、前に座ってずっと2階に分かれて、6時半から8時半までなので、2階に分かってコンサートがあったんですけど、ずっと聞いてるって方もおられてですね、本当にCD もたくさん売れてですね、祝福されました。本当に感謝します。で、技術は、あなたは愛されているっていうことをメッセージですね、歌でこう賛美で伝えていくこう働きをしているわけなんですけども、本当にたくさんの方々がこう、なんていうんですか、こうすごく癒されていたり解放されて、自分が愛されているっていうメッセージを受け取られてですね、いるのが分かりました。でもそれを見てて私思ったんですけど、逆に普段私たちがいかにこう、なんていうか、こうその逆の声を聞いてるんですか、こうあなたはダメな人間だとか、あなたは、愛されていないだとか、あなたは祝福されないだとか、逆の言葉を人からや、また自分自身も思ってしまったり、自分自身をもっと愛せなかったりとか、そういう逆の言葉を私たちいつもこう聞いてるんだなと思うんですね。でも賛美を通して、あなたは愛されている、真に愛されているっていうことをこう受けるときに、やっぱり人っていうのはこう変わっていくんだなっていうことをですね、思いました。感謝します。またこれからも能型でですね、コンサートとかできたら導かれたですね、開かれるんじゃないかと思うので期待していきたいと思います。それとですね、来週ですね、ザ・フルーツハウスコンサートというですね、コンサートが、花形演芸公演の日曜日ですけれども、行われます。スイートエンセンスがですね、2時20分からですね、14時20分からで、最後鳥ですね、最後のグループで出られますので、ぜひご覧ください。今までいつも野外だったんですけど、この真冬にですね、選果場、果物をこう選果する場所があるそうなんですけど、その建物の中でされるということなので、ぜひ皆さん、よかったらですね、いらしていただきたいと思います。果物とかも売るのかもしれないですけども、チラシがありますので、ぜひ見て、教えていただきたいと思います。はい、あとは、そうですね、人教世界のことはまた新聞にも載ってますので、御子新聞も載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。そうですね、あとは、北九州のこととかも載っていますね。それでは言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、ヤコブの一章のところを開いていただいたんですけど、その前にですね、ちょっとイザヤ書の53のところをですね、開いてみたいと思うんですけども、イザヤ書の53章を開いてください。ですね、今回秋元牧師の僕がずっとこう九州を人教世界のところに九州の世界をですね、行われたんですけど、その中でセミナーがこう最初にあるわけなんですけど、ここでこう語られたことをちょっとお話ししたいと思います。イザヤ書の53章のですね、4節5節をいたします。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。で、 で私たちがですねこう神様によって癒されるっていうことのこうその基本土台は十字架にあるっていうことなんですね。そして、イエス様が私たちの代わりに打たれてくださった死んでくださったことを通して、懲らしみを受けてくださったことを通して私たちが癒されるものとなったっていうことなんですね。で旧約聖書を見ますとこうすれば生きると書いてあるこうすれば、災いが起こるその中に例えば疫病とかですね病気も入っているわけなんですけどですから、アダムとエヴァが罪を犯した時にこう死が入りそしてその中で病気も入ってきたわけなんですけどですから病気っていうのはもともとのものではなくてあるものではなくて罪の結果であるわけですね。ですから、イエス様の、十字架によって罪が許されて病気の元である原因である罪の問題が解決するのでそこで私たちは、癒しを受け取るようになるっていうことなんですね。癒しが受けるですから十字架は魂の救いですね罪からの解放があるんですけど同時に癒しという面でもその、十字架を通してこの癒しの恵みが開かれたっていうことなんですね。ですからイエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださったでそれが癒しの土台でありそれを信じている人が癒されるっていうのですねこれが土台であるわけですね。ただですね神様は、それをよく理解してなくても神様のところに行ったら癒されるんじゃないかあの習慣に行ったら癒されるんじゃないか教会に行ったら癒されるんじゃないかって思ってくる人たちも癒されるわけなんですね。ですから真理はここにあるんですけど土台はここなんですけど神様はもう少しこう、間口を広げてとにかく神様のもとにこう信仰を持って期待を持ってくる人は癒されていくっていうことをですね、こう今なしてくださって聖書を見ますなイエス様のところに来た人もそうですし今現代もそうなんですけどそうよく理解してなかったりしてもその神様のところに行ったら癒されるっていうことを期待してくる人にイエス様のところに来る人はみんな癒されているっていうことが起こっているっていうことなんですね。ですからすごく、この信仰が重要であるっていうことが分かるわけなんですね。で逆に祈ってもらう人も祈る側もなんですけども信仰がない癒しはないと思っていたり癒されないとですねそんなことで癒されないと思っていると癒されないっていうことがですね起こってくるわけなんですね。ですから例えば私はちょっといけないので他の人に頼んで祈ってもらってくださいって言ってこう習慣に来ないでなんか祈りをだけお願いする人がいるそうなんですけどでもそういう人はあまり癒されないということなんですね。なぜかというとその人が本当に治ると思ってないからということですね。で病院がそうですけど治ると思ったらみんな行く何こう病院が混んでるのはみんなが行くからですけど病院に行ったら治ると思ってるから行くわけでもし本当に治ると思ってるならばこう信仰が行動に現れてくるわけですね。だから集会に行くとか、礼拝に行くとかそういうことが起こってくるわけですね。もちろんそのもう怪我して全然行けないとかいろんな物理的なことでね痛みで行けないとかいろんなそういうこともあります。そういう時はまた別なんですけどいわゆる普通一般的に言うと本当にこう信じてる人はアクションを起こすわけなんですね。だから信仰と大きく関わっているということをですね言われました。ですから私たちもその信仰が一つ大きなポイントであるということをですね覚えていきたいと思います。で私たちとしてはこの十字架の土台であるということで、癒されるのは神様なので私たちは積み上げていくものではないので神様に従ってただただ手を置いて祈っていく癒しの祈りしていくってことが重要なんですね。でその中でこれから聖霊の働きによって次々にですね皆さんを通して癒しが起こっていきます。皆さん以外に手を置いて祈る人はいないのでですねだから皆さんが手を置いて祈る人は癒されていくようになります。だからですねぜひ今すぐに技が起こらなくてもこう続いてですねこう用いていっていただきたいというふうに思います。そしてポイントは神様に従うことなので例えば使徒の働きだと 信仰があるのを見てですね、自分の足で立ち上がりなさいって言ったら立ち上がったとかですね、その時例えば目が見えるようになりなさいとか、私たちが神様に導かれたことをその人に言うとか、ね、祈ることもなんですけど、神様が言われたことをそこでそのままこう聖霊に従ってやるっていうことが癒しに起こっていくポイントであるんですね。私たちは何かを積み上げていくことではなくて、神様が計画していることなので、主に従うときにそれが起こってくるということをですね、覚えていきたいと思います。で、岡田牧師のことを言われたんですけども、バンバンバンバン祈るということで、とにかくたくさん祈る人はたくさん、もちろん癒されないときもあるんですけど、確率として信仰を用いているので癒しが起こってくるということなんですね。だから特別な賜物があってもなくても、もちろん特別に癒しの賜物って人もいるでしょうけど、そうでなかったとしても信仰を用いる人に技が起こってくるということですね、覚えていきたいと思います。それでですね、今日はヤコブの方に入っていきたいと思うんですけれども、すいません、今日の箇所はですね、ヤコブの手紙の1章の部分ですね。で、秋元牧師がこのところから何回かこう、東京でもまたこの地方でもお話をメッセージをされているところなんですけれども、今日ちょっとここでですね、またもうちょっとここがお分かちして、共にお分かちしていきたいと思うんですね。で、2節から、ヤコブの1章の2節からを見出します。私の兄弟たち、さまざまな試練にあるときはそれをこの上もない喜びと思いなさいですね。さまざまな試練ということは、つまりこう複数ですね、一つじゃなくて、こっちからもあっちからもあっちからもこっちからも、どうしてこんなことになるんだっていうですね、試練、試練は本当に嬉しくないですし、悲しいですし、ある場合は悔しいし、または腹が立ったりとかですね、苦しみであるわけですね。さまざまな試練って、とてもですね、嬉しいことではないんですけども、しかしそれはこの上もない喜びと思いなさいっていうふうにですね、言っています。で、皆さんですね、今まで一生の中で一番嬉しかったことっていうのを思い起こしていただきたいと思うんですけども、私の人生の中で一番嬉しかったことですね、ある方は子供さんが生まれたこととか、そういうことかもしれませんし、試験に受かったこととかですね、誰かさんなんかからプレゼントもらったこととか、なんか変えたこととか、そういうことかもしれませんけども、とにかくこの一番嬉しいことを思い出して、それをこの上もないだから、そのさらに上のですね、喜びだと思いなさいっていうことをですね、言っているわけなんですね。で、これは思い込みなさいと言っているわけなんです。文字通りですね、思い込みなさいと言っているわけではなくて、これはそうなるから喜びなさいっていうことを言っているわけなんです。だから試練にあった時に喜ぶ人と喜ばない人では結果が変わってくるんですね。ですから私たちはその喜ぶ、わあ神様ありがとう、この試練ありがとうございます、こんなことが起こってしまって感謝します、こんな失敗してしまって感謝します、このことを本当にありがとうございます、この上もない喜びですってですね、まず最初口からだけなんですけど、こうそれを表明して、そしてこう賛美をしたり踊ったり感謝していくときに、その本当にそのことがこよのめないこよのめない喜びとなっていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。いや、秋元牧師は次男のエベニヤム君が脳障害で生まれましたね。そしてその当時はいろんな方々から秋元牧師は裁かれたっていうんですね、批判される人から言われて、ああいう悪いことが起こった、裁かれたからだって言われた人もいたんですけど、でも神様は才能なしでございますから、その中で知ってますから、感謝をしてた時に癒すと語られて、そしてこう告白を、ね、毎日していき、そしてお医者さんの前で告白するってことはすごく大変なことだと思うんですけど、お医者さんの前でも導かれたで告白をしている中で、完全に癒されてですね、今国立大学を出て、一般企業にもバリバリ働いておられるわけなんですけども、この間冷蔵庫を買ってもらったりって言ってましたけどもですね、で本当にこうこの証っていうのは世界中で用いられるようになったんですね。で、何一つこうマイナスとなってないってことなんですね。こう脳障害っていうことが許されたんですけども、ですから私たちがそのこの世もない喜びっていうその信仰の対話をしている時は、本当に神様はそうするので喜びなさいっていうことをですね、言っています。 そしてですね、3節では信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからですとあります。で、私たちがなんかその信仰に対して喜んだり告白をしてすぐ物事が変わるといいんですけども、そこでない時っていうのがあるわけですね。であることに関してはこうかえってよくのマイナスになるって言いますか。例えば秋元牧師は若い頃こう真相になったことが何度もあるわけなんですけど、でも神様から病気でに関して癒すっていう語られたんですね。それで私は癒されましたって告白していったんですけど、それがまたみんなからですね、こう品種を変えまして、クリスチャンの方からも秋元君は治ってないじゃないかとか牧師に言われてしまったんですね。そんなことがあったそうですね。でもやめないで告白していったんですね。そしたらどうなったかというと、もっと悪くなってどんどん悪くなっていって真相になってしまったわけなんですね。手術をしたりですね、で自分の示しは間違ったのかと思ってですね、また神様のところに行って祈ると、いや、あなたは癒やすと語ったではないかというふうに語られて、またこう告白をしていって、で最後まで行った時にこう癒されてしまって、それから25年間は歯医者以外に医者に行くことなく80何カ国世界中飛び回ってですね、皆さんも知っているあの体力でですね、働きをされて、まさにあれは神の力、癒しの力だということを思うんですけども、でもその時にこう信仰が試されるということがあるわけなんですね。現実のとのギャップですね、示されている神様が与えている約束や私たちの希望を置いている神様の言葉と、それに対して現実のギャップがあって、それが試されるということなんですね。ですから信仰の何をしない人は試されません。告白をしたりとか感謝をしたりとか、信仰を用いない人はですね、試されることはないんですね。ただ信仰を用いていくと試されるんですね。でも最後まで忍耐を持って神様に信頼して最後までこう全うしていくときに、素晴らしい栄光をですね、神の栄光を見ていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。私は東京に出てきたときに妻がもう妊娠してて出産ということで来たんですけれども、出産のために病院に通い始めたんですけど、その行ってる病院が出産の費用を前払いしてするなくちゃいけないとか、こう請求されたりすることがあって、ちょっと私たちは経済的に無理だっていうこともあって、いろんな理由から、他の病院を探したんですけど、もう、だいぶ年月が経ってるので、月日が経ってるので、もう病院は全くですね、ダメっていう、他は受け入れられない